主は今招いて言われます。主はその聖なる神殿におられる。全地を主の前に沈黙せよ。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番です。皆様ご起立ください。ご着席ください。司会者がお祈りをさせていただきます。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのですと。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝をいたします。昨週も私たち一人一人を守り、このコロナ症感染症の上に今緊急事態宣言が明けた中、再び私たち一人一人の名を呼んで礼拝する民として招いておってくださいますことを覚えて心より感謝をいたします。しかしながら主よ、私たちにはさまざまな思い煩いがございます。複雑な人間関係、心や体の痛み、勉強や仕事で疲れ果てへたり込んだり、特にこの感染症の上に日々刻々と変わる事態の中で、私たちがどうしたらいいのかと思い悩むことも多く、また不安を抱える日々が続いております。しかし御言葉にあります通り、主が私たちと同じように苦しまれ、私たちのことを理解し助けることがおできになることを覚えて感謝をいたします。それだけではなく、主の取りなしによって私たちが神様から見捨てられることがないように、私たちのことを覚えて取りなしてくださっていることを感謝いたします。いついかなる時にも共にいてくださる主に信頼し、歩み続けることができますように、私たち一人一人を導いてください。そしてそのことを礼拝を通してより確信させてくださいますようにお願いいたします。御言葉を取り継いでくださいます唐崎先生を宮原で満たしてくださり、同僚福田として用いてください。また聞く私たち一人一人を、私たち一人一人の心を開いてくださって、あなたの御言葉を聞くだけではなく行うものとして、それぞれ使わされているところで主の香りを放つものとして用いてくださいますようによろしくお願いいたします。今このところに来ようとされている方の足を守り、無事にこのところに着かせてくださって、共に礼拝を捧げることができますように導いてください。またさまざまな事情で来ることができない方の上に、そのところに応じた必要を満たしてください。特にこの感染症によって苦しまれている方々、また最前線で働かれている医療関係者、保育、介護の方々の上に、神様、その必要を満たしてくださって、力づけてくださいますようにお願いいたします。 インターネットで礼拝を捧げている者もおりますけれども、神様、そのところもあなたが聖なる場として祝してくださって、同じ心を持ってあなたの前に礼拝を捧げることができますように導いてください。この小さき祈り、皆様の祈りと合わせて、愛する主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げをいたします。アーメン。引き続きまして、主の祈りをいたします。主の祈りは賛美歌93-5-A、 賛美歌93-5、主の祈り A をお開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして、講読をいたします。今朝の講読の箇所は詩編57編1節から12節、旧約聖書の873ページ、詩編57編の1節から12節、旧約聖書の873ページ下の段でございます。まず司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。最後の12節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編57編1節、指揮者によって滅ぼさないでくださいに合わせて、ダビデの詩ミクタン、ダビデがサウルを逃れてホラー穴に行ったとき、私を憐れんでください、神よ私を憐れんでください、私の魂はあなたのもとに逃れました、災いが過ぎ去るまであなたの翼の陰に私は逃れます、
私は死と高き神に私のために成し遂げてくださる神に呼びかけます、
神が天より使いを送り私をお救いくださいますように、私を踏みにじる者があざけっています、神が慈しみと誠を送ってくださいますように、
私の魂は歴史の胸の腹の中に人の子らをむさぼり食らう者たちの間に伏しています、その歯は槍、いや舌は鋭い剣、
神よ天の上に高くいませ、あなたの栄光が全地にありますように、
彼らは私の足元に網を仕掛け、私の魂は打ち沈みます、彼らは私の前に落とし穴を掘りましたが、彼ら自身がその中に落ち込みました、
神よ私の心は確かです、私の心は確かです、私は歌い褒めたたえよう、我が主よ、もろもろの民の中であなたに感謝し、国々の中であなたを褒め歌おう。
あなたの慈しみは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶ。
神よ、天の上に 高くいませ、あなたの栄光が全地にありますように。
それでは皆様でご一緒にお祈りを捧げいたしましょう。まず代表で和歌山神学生にお祈りをしていただき、続いて皆さんでご一緒にお祈りをいたします。
神よ、天の上に高くいませ、あなたの栄光が全地にありますように。天の神様、今朝も私たちはあなたを崇め、あなたに栄光を期する者として、この礼拝へと招かれてまいりました。一週間のさまざまな出来事を経て、こうして新たな一週間の始めにあなたとお出会いできますことを心より感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたに招かれ、またあなたと共に歩む者として、今私たちをふさわしく整えてください。御言葉が私たちを作り変え、新たな歩みを始めさせてくださるように、神様が導いてください。私たちの現実にはさまざまな痛みや苦しみや憂いがありますが、すべてをあなたが共に背負ってくださることを信じ、委ねて歩むことができるように、どうぞ神様導いてください。私たちがこの祈りのうちにあなたとお出会いすることができるように導いてください。今からのひとときをあなたの御手にお委ねして、感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。それでは皆様一緒にお祈りをしてまいりましょう。1分間お祈りをしてまいりましょう。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所は新約聖書ガラテヤの信徒への手紙2章15節から16節、新約聖書338ページ、ガラテヤの信徒の手紙2章15節から16節です。
ガラテヤの信徒への手紙2章15節、私たちは生まれながらのユダヤ人であり、異邦人のような罪人ではありません。しかし人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、私たちもキリストイエスを信じました。これは律法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なぜなら律法の行いによっては誰一人として義とされないからです。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93の 4-1a、賛美歌93の 4-1、使徒信条 A です。皆様、ご起立ください。
我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、
ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の右に座したまえり、賢いに下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。川原崎明史官牧師に牧会祈祷並びに宣教福音の本当の味わいと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。真実の限りを尽くして私ども愛し抜いておかされる主なる神様、今あなたご自身とあなたの御言葉が私たちの全存在を包んでおってくださるこの恵みの中におります。私たちを励まし、礼拝の民としてともどもに集うことができる、また御前にひざまつくことができる力を与えてくださいました。いつこの力が衰え、また不安を覚えることがございますが、それだけにこの時がいつものことではなく、ただ一度の繰り返すことのできない礼拝を捧げている恵みであることを深く覚えさせてください。なんと福音というものが単純明快なものであろうかと思わされております。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと招き命じられる主イエス様よ、そうさせていただきますと、自らの意思をもって神の恵みの国の一員とされていることを改めて感謝します。過ぎました週もそんなことを自ら問いかけつつ、来年の今あなたはどこにいるのか、そんな問いかけもいただきました。来年と言わずとも明日、いや今日この時、神の恵みのご支配の中におりますと、そのように応答させていただき、日々の選択の判断基準がより明確なものとされましたことを改めて感謝をいたします。今主の復活の命と力を与えてください。特に病との戦いの中にある方々に、心が泣いている方々に聖霊の励ましと支えを与え、御言葉を聞くことができますように。感染症からの守りがあり、また収束を祈りつつ、関係する方々に癒しとまた力添えを与えてくださり、互いに配慮しつつ歩んでおります。どうぞこの時に愛すること、使い合うことを知る時とさせてください。自然災害かも世界中に次から次と起こっておりますし、いろんな事故や迫害家の中にあって自由を制限されている方々がおられますが、そうした方々との戦いと労苦と共にを共にさせてくださる、そのことを覚えさせてくださる時でありますように、教会が福音の喜びにあふれ、福音を届ける恵みに富ませてください。台湾の地で、東南アジアに使わされ、またいろんな迫害家の中で行き来している器たちがおります、働き人たちがおります。そうした方々のために祈り、共に労させてください。どうぞ主よ、続けて働き人を起こしてください。多くの願いがありますが、私たちの唯一の望みである主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 今日は週報にございますように、世界、海外宣教日礼拝、まあ、世界宣教日礼拝と申し上げたらよろしいでしょうか。まあ、年に一度でありますが、このことを覚えての礼拝でもあります。私たちはそのことは今日だけではない、本当に我らの思いは地の果てまでという思いがいたしますし、先人が言った言葉ですけれども、私たちの教区は世界が我らの教区であると、兵庫教区だけじゃないと思うんですね。世界我らの教区である。まだ福音が届けられてない国々や人々に、また地域へ、このイエス・キリストの素晴らしい福音を述べ伝える、私たちもその一翼を担っているんだということを覚えながら、そのビジョンをいただきながら進んでいきたいと願わされます。イエス・キリストによる救いの知らせを伝える、福音の豊かさを分かち合う、それに際してはさまざまな壁があると言われます。まあ、日本の国の中でもあるかもしれませんが、世界に目を向けますと、例えば、宗教的な偏見といいますか、壁がありますね。よく聞きますが、イスラム教の方々、他の宗教の方々、キリスト教徒、まあ、一つのいつの間にか壁を作ったりしております。また人種的な、まあ、偏見といいますか壁、聖書の中にも出てまいりますが、ユダヤ人とそうでない人々、社会的な壁といいますか偏見もありますね。富める者と貧しい者の壁、社会的な偏見もあります。また道徳的な偏見、倫理観の違いというのは、我らが考える以上に世界を目指しますとなかなか超えられない。そしてさまざまな壁がある中にあって、福音を届けていく。で、一つはっきり言えることは、人が持つ、まあ、霊的な必要といいますか、神様に受け入れられるという必要は一つだけだということ。どんないろんな壁があり、そして偏見があったとしても、この福音を述べ伝え明かししていくということは、これは一つのこの福音を伝えていくということ、明かししていくことは揺るがないということ、改めて、こうした選挙団体から来るパンフレットとかいうものを言いますと確認させていただいております。さて、そんなことを覚えながら、こうしてガラティアの信徒の手紙を、ゆっくりですがここまで来ました。聖書をお持ちの方、どうぞ一章からちょっと開きながら聞いていただきたいんですが、もうこの聖書、手紙はですね、冒頭から福音ということって語っています。例えば6節以降、一章の6節以降見ますと、ガラティア地方といいますか、ガラティアの諸教会がですね、イエス・キリストを信ずるだけでじゃなくて他のものが必要だという福音を持ち込んだ。まあ、それにパウロはこんなに簡単になびくのですかと驚いているところが、この6節以下から始まります。いや、その福音は一つなんだよと繰り返しつつ、そうですね、8節9節あたり見ていきますと、もうその福音に反することを述べ伝える者は、厳しい言葉に聞こえますが、呪われるということを言っています。呪いという言葉を使っている。そしてパウロ自身がこの一章の11節から、そうですね、16節ぐらいまで見ますときに、その福音は確かに人を通して聞いたんだけれども、私はそこに背後に直接語りかけてくださる主イエス様が、上から開かれた啓示によるのだと確信を持って語ります。そして2章に入りまして、繰り返し語りましたが、2章の5節あたり見ますと、福音の真理に対してはひとときも譲歩しない、そこにとどまり続けるんだ。で、それは単にパウロだけではなくして、母教会であるエルサレムの教会のペトロをはじめとするヤコブやヨハネたちも同じように、同じ福音に立っているんだと言って右の手を差し伸ばしたということが、まあ、それに続くところの2章の 6節から9節あたり記されているでしょうか。そして前回2章の11節から14節、おやっと思うような、福音の真理に向かってまっすぐに従っていないケファに対して それの影響を受けた人々がいたことに対してかなり厳しい語調で語っています。そして今日開きましたのが2章の15節から16節、非常に短い箇所です。来週につながる17節でつながるところでありますが、そこから導き出すかのように繰り返し語られている福音の真理とは一体何なんですか。簡潔に語ったところです。そしてそれはなんかこう義という言葉が出てきますから堅苦しいというよりも、本当にこの福音というものを味わうと、これなんだということを短い二節からですが語っていますね。さて15節をご覧ください。2章の15節ですが、私たちは生まれながらのユダヤ人であり、異邦人のような罪人ではありません。おやと思いの書き出しなの。もう異邦人を罪人と決め込んでいる、そんな書き方です。この15節は神の前に正しく歩む義を追い求めてきたユダヤ人の心情を込めて書いてるな、語ってるなと思うところですね。神の民と言われたユダヤ人たちは、なんとか神様の御心にかなう正しい道を歩もうと努力して、あの神様からいただいた律法、まあ、代表的なのはモーセによって、通して開かれた与えられた実会が中心でありますけれども、その律法を守りながら神の前を歩んだユダヤ人のある種のつぶやきの言葉なんです。私たちはこれだけ忠実に律法に従って歩んでいるのに、異邦人はそうじゃない、だから罪人なんでしょうということをまるで代表するかのようにまず語って、そしてしかしと16節に、実はこの15節、たかだか1節ですけれども、イエス様の生涯の中で語られた例え話の中で繰り返し語られた、その代表的なのがよく皆さんご存知のルカによる福音書の15章の11節以降の話なの。もうピンとこられた方多いでしょう。あの放蕩息子の話だと。父親のもとに兄と弟がいて、財産を分与されたんですが、弟はもうやりたい放題で家を飛び出して、湯水のように、もう今は湯水という言葉使いませんか、もうやりたい放題なことして、使い切って、そしてもうボロボロになって、もう豚が食べる、家畜が食べるそのものを食べて死のぐ、それすらも分けてもらえない。そこでふっと父親のことを思い出して、私はお父さんに対しても天の父に対してもこのようなことをしてしまいましたと言って、そのまま父親のもとに帰っていく、その光景がありまして、そしてその弟息子が帰ってきましたら、お父さんは最大限のを用いてそれを歓迎して迎え入れ、最大のものを与えて、私の子なんだよとこうおっしゃっている。実はその光景を見たときに、兄はずっとお父さんのもとにいたもんですから、彼つぶやくんです。なんだあの弟に。祝宴まで開いて迎え入れている父親に向かってつぶやく、あの兄の姿なんです。父親はもう本当に本心に帰って、立ち返って、ああ方向を変えて父親のところに帰ろう、神様に対してもとこう言っている言葉ですよね。そのことを歓迎して迎え入れなさった、言いますね。死んでいたのに生き返ったという言葉ですよ。体はピンピン言ってるんですが、父親のもとから、いや神様のもとから離れている人間を死んだものだと言って立ち返ったことを喜ぶ父親、それは神様のお心でありお姿である。兄はその姿を見てつぶやいている。私はこんだけ正しいことにしていたのに、父親のもとにいたのに、まさにあの例え話に代表されるようにして、一言で言うならばこの15節なの。特にこの時ユダヤ人の中でずっと割礼も施し、そして律法を守ってきて、それでもイエス様を信じたというクリスチャンたちがいました。最初彼らはどうしてもですね、こんなにたやすく罪人を許すのか、受け入れるのか、神様気前良すぎるよ。それはつぶやきのことだ。妬みにも似たものがそこにありました。 時に私たちも起こり得るものです。今日開きました聖書の箇所で問われているのは律法の行いでもかすれでもない16節、しかしとつながります。しかし繰り返されている言葉が多いですね。短い箇所ですから読みつついきたいと思うんですが、しかし人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知ってってあります。真ん中から後半部に、これは律法の行いによるのではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なぜなら律法の行いによっては誰一人として義とされないからです。もう同じ言葉が律法の行いによってではない、立法の行いによってではないんだ、立法の行いによってではないんだ、誰一人それでは義とされない、義とされる。実は聖書の中には義とされるということと罪が許されるというのを同じような意味合いで使っています。今日の宣教師に書くスペースなかったんですが、例えばですね、そのことを顕著に書いているのが使徒言行録の13章の38節言いますと、こうあるんです。どうぞお聞きください。使徒言行録の13章の38節から39節を読みますね。お持ちでしたら聖書を235ページですか、開いてくださるといいんですが、下の段の1行目ですけども、使徒言行録13章の38節、だから兄弟たち、この方による罪の許しが告げ知らされたことを知っていただきたい。そしてモーセの律法では義とされなかったあらゆることから解放され、信じる者は皆この方によって義とされるのです。ここに罪が許されるというのと義とされるということは同じ意味で使っている。義とされるというのはもう義と宣言しますという、義というのは神の前にまっすぐな正しいという意味です。言葉を変えれば、罪が許され、罪がないっていう。あなたも罪を犯していない。無罪なんだと。いうことが宣言された。私たちの人間社会でも、一つの国のですね、王様とか、地位ある人たちがこう召されると、恩赦というのがありますよね。罪はこう、許されるというか、軽くされる。恩赦を告げることができるのは確かに一国の主権者でしょう。ただしあなたが有罪か無罪かということを宣言するのは裁判長だ。まあ一つのこのそういう権限を持っているという一つの例を出しましたけれども、イエス様の救いというのは罪が許されるということ、それだけではない、もうあなたは罪を犯さなかったもの、無罪ですと宣告を受け、もっと言うならばそのようにして受け入れられ、正しいもの、義として取り扱われる、これが福音だと言ってるんです。これは当時のファリサイ派の人とか律法学者からするならば期待に反することでした。先ほど紹介しました悔い改めて父親のもとに帰ってきた放蕩息子、再び我が子とされた、無条件で迎えられた父親の愛、あの愛こそ神様の愛の真実が表されている。ここで今日言いました中に、私たちが今年からですね採用しましたこの聖書が私はいいなと思ってるんですけども、もう一度言いますと、16節、しかし人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知ってとあります。ちょっと中飛びしますが、これは律法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。キリストの真実なんだということです。一切私たちが何かをしたとか働いたとか、そういうことに一切左右されない。許されに値しないものであったとしても、分け隔てなく与えられる神様の一方的な愛の真実なんだ。イエス様が十字架におかかりくださって死んでくださったのは、あなたはちょっとマシだからあなたのために死にましたよ。あまり顔見のよくないですね。この辺にしておきますが、
こちらにもしてあなたのためにはちょっとそれはしませんじゃないの。一切分け隔てなく主なる神様は御子イエス・キリストを通してあの十字架の上で贖いの技を成してくださったのは全く無条件無代価、そして神に生きる者として私たちの歩みを新たにしてくださった。ですから神様のイエス・キリストの真実とありますけれども、どんな時でもいろんなどんな状況下でもこれは変わらないんです。時に聞きますね、私はなんでこんな大変なとこを通らなきゃならないんですか、イエス様を信じたのに。神様私のことも見捨てられたんじゃないですか。いいえ、イエス様の真実は変わらないんです。なんでこんなところ行き詰まり歩みをしなきゃならないんですか、なんでこんなに振り回さなきゃならないんですか。時に不信仰に、私たちの側からですよ、不信仰に陥ったとしても決して裏切ることがない、約束された通りになされるというのはキリストの真実です。あのパウルが書いたと言われる絶筆の書と言われますが、テモテへの手紙2:13、たとえ私たちは不誠実だったとしてもキリスト様は真実だ、絶対約束されたことは成し遂げられる方、これは私たちの中にはそういう真実は持ち合わせておりません。主は真実だ。この真実に支えられてこそ救いの導きに対する信仰の基盤を決して揺らがないんです。このキリストの真実の上になんですね、気前が良いといえば気前が良い主です。もう今から13年、私が2008年にこの神戸中央教会に使わせてまいりまして、まあどんな場合もそうですが、最初の頃っていうのは、まあ、今も忘れるわけじゃないですが、やっぱり克明にいろんなことを覚えている年ですね。その時毎日蒼天祈祷会に来てくださるご婦人がいらっしゃいました。まあ、ある程度覚えていらっしゃる方もあろうかと思いますが、まあ、この近くにお住まいでしたので、本当に毎日来られたの、ほぼ毎日、さすが日曜日と月曜日は来られませんでしたが、で、牧師夫妻と一緒に、蒼天祈祷会しまして、牧師夫人は子供の弁当作りがありますから先上がりまして、私はその方とのお話、必ず質問を持ってこられたんですから、私自身もちょっとある程度構えましたですね、じゃあ何の質問するのかな、楽しかったです、張りがありました、正直言いました。まあ、それともかくとしまして、2008年のそうですね、来た頃からでしたが、ある時こんなことをおっしゃって、これも克明に覚えてるんですが、神様って、まあ、牧師がよくこういろいろこう聞いたことを書くよう、今はそういうことを控えるようにしてますけども、記憶するために書いてたもんですから、それを 見られてでしょうか、神様っていうのは善人を迎えられるんですか、それとも悪人ですか。神様の方には善人帳と悪人帳があるんですかとおっしゃった、あらららと面白い発想だなと思って聞いたんですが、まあ、そんな会話を交わしながら、牧師もこういろいろな書くもんですから、ノートに書くもんですから、先生のノートには私のことどう書いてるんですかって聞かれた、それはそんな事実書いてるだけでちょっと記憶の中に留めてるんですが、私のこと悪人帳にしてるんですかとこういうおっしゃって、いやそんなことないですよと笑いながら語り合いました。私のこのノートはインマヌエル帳で、うまいこと言ったなと自分で思うんですが、神が共におられる帳面です。でもそれを会話を交わしながら笑えないなと思った。私自身の中にどこかですよ、心の中で善人帳悪人帳を作って、もう司会者の特権だと、岡部さんを善人帳に書くのか悪人帳に書き分けてるのか、していないつもりなんですが、どこか心の中にそれもなかっただろうかと反省しながら聞きました。神様はどうなんでしょう。 神様、私たち人類、人間を作りになった時には神の形に似せて作られた、素晴らしいものを作ってくださって、神様との愛の交わりの中に神様のご性質の素晴らしいものを私たちに与えてくださって、その通り生きていた、そういう意味では善人ですよ。ところがこのことをしてはいけないぞという神様の一つだけ禁止なさったことに、その御言葉に反したあの人類の最初の人がですね、そこから罪が入ったとありますね。その後事実だけ捉えならば、やっぱ悪人長かな、まあそうなってくるんですが、まあ、そういう意味では善人長でもない悪人長でもないと言えると思います。じゃあ何なんだろう。私しばらくしてその方に申し上げました。神様には贖い帳があるんですって言ったんです。我ながらよく言ったなと思う。イエス・キリストの十字架の贖い帳があるんですよ。そこに私たちの名が記されている。キリスト様の真実があの十字架の上で全て成し遂げられたときに、あの十字架にかかって全ての罪を私たちは許し、贖ってくださり、義と認めてくださった、その贖い帳がある。皆さん、これには記帳料、記帳する料金、記帳料というんですかね、一切いらないんです。私たちは何か記帳するために書く必要もなければ、差し出すものもいらない。一方的に神様がそこに主イエスキリストの十字架の身代わりの死を通して罪を贖い許してくださり、神の子としてくださり、あなたは義なるものだとおっしゃってくださった。これはブレることがない。キリストの真実がそこにある。なんて気前のいい、まあ、あえてこんな込み出しつけてしまいました、気前のいい神様でしょう。もう一度それ確認したいと思うんです。私たちはこれが福音の真理の根幹にある。それゆえに聖書に戻りましょう。16節に、しかし人が義とされるのは律法の行いによるのではなく、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、知って私たちもキリストイエスを信じました。これはパウロ自身の信仰的な経験を語っているものでもありますし、パウロをはじめとする当時の指導者たちの経験でもありますし、クリスチャンたちの経験でもあります。それは私たちの経験でもあります。神様に受け入れられる、義とされるためには、イエス様の十字架から始めて律法を厳格に守って階段を上り詰めて聖なるものとされて、ようやく義とされるんだではないんだ。それであると思ったらみんな挫折しかないです。やっぱりダメだ。パウロはそれ一番苦しみました。後のキリストたちも、例えば皆さんお聞きでしょう、マルチン・ルッターだってそれ苦しんだの。私がよく言います、あの英国のジョン・ウェスリーだってそれで苦しんで、いやそうじゃないんだ、ただキリストの真実のようにイエス・キリストを信ずることによって。ここは少し大事なことですから、あの宣教師には結論だけ書いたんですが、このイエス・キリスト、ただイエス・キリストの真実によるのだということを知って、知ってですね、私たちもイエス、キリストイエスを信じました。その通りなんです。もう全部そういう日本語になってますが、ここを直訳と言いますか、正確に言いますとですね、面白い言葉が使った。実はこのキリストイエスを信じるというの、このノノはですね、この中に向かっていくという言葉の、エイスという言葉なんですが、ごめんなさい、ちょっと時には難しい話もさせてください。あの岡部さん、こういうにね、僕岡部さん信じてますよ、距離を置いて、でもね、岡部さんとか距離を置きますじゃないんです。いろいろね、牧師に提言してくれるから、私愛する兄弟なんですが、私は岡部さんを信じますって言って、ぐーっと岡部さんに近づいてね、岡部さんの中に入り込んでいくんです。時々そうしてないよと言いながら顔を見てますが、そうさ、そういうのは、ここで言いたいのは、人とこれは人の関係ですが、イエス・キリストを信ずるというのは、その中に入り込んでいくというぐらいの意味の言葉を使ってあって、言うならば、イエス・キリストの、キリストイエスのうちに飛び込むように、自分の人生をキリストイエスにかける、これがキリストイエスを信じるということなんです。今日いかがでしょう。みんなイエス様を信じているんですが、遠くに突き放してですね、私とは、まあ、 つかず離れずじゃなくて、イエス様の中に入り込んでいって飛び込むように、自分の人生をこの方に任せていくというのがキリストイエスを信ずるということなんです。なるほどな。私たちはパウロのような鮮明にそういうことは言えなかったとしても、福音の本当の素晴らしさを味わうのはここなんです。だってそうでしょ、人と人の間でも距離を置いてたらその人の良さは分からないんです。ぐっとその中に入り込んでこそ初めて分かる。もう ついでですから話しますけども、先ほど紹介した一人の婦人、なかなか、みんな理性的なんですが、割と理屈をおっしゃる方でした。9月、8月頃だったと思うんですが、私はイエス・キリストのことが全部分かったら信じますとおっしゃった。おいおいおいと思ってですね、どうしようかなと思って、全部分かったら、私はその時に一つの御言葉を開いて進めました。進めたからそうじゃなくて、進めた言葉ちょっと言いますね。参考まで申し上げますが、ヨハネによる福音書の5章の24節を読んでこう申し上げたんだ。ふっと思い出したことがありましたので、ヨハネ5章24節によくよく言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになったかと信じる者は、信じる者は永遠の命を得、また裁きを受けることがなく死から命へ移っているのです。皆さん、知ったら信じるんでは無理ですよ。信じたら知ることができるんですと申し上げた。これ実はアウグスティヌスという人が言った言葉をふっと思い出した。信じたら分かる。その中に飛び込んでいって、その中に入り込んだ。信じるでしょ。そしたらそのお方の素晴らしさが分かってくる。今日いかがでしょう。全部分かってからなんて、もし思ってらっしゃる方だったら、もう生涯無理だと思う。真にその中に飛び込んで信頼していくならば、どんどんどんどんその世界が開かれていくのです。そして幸いその姉妹も9月の6日に洗礼式を迎えなさったこと、一番最初の受洗者だったと思うので、私も克明に覚えてるんですが、それをさておきまして、愛する皆さん、イエス、神様の方が備えてくださってくださるキリスト様の義、正しさ、その真実、そこに飛び込むという信仰の、だから信仰によって義とされるということ、言葉が生まれたんです。その歩みは、来週お話します2章の17節から21節につながる聖火の恵みにつながっていくのです。来週これ話します。最後にこのこと、だいぶ時間過ぎていますが、このことを申して終わりたいと思いますが、今日は海外宣教日礼拝ですので、歴史の中で近代世界宣教の父と言われたのがイギリスのウィリアム・カーレーでした。彼はイギリスで靴屋さんでした。ある時靴屋さんをしていた時に、一人の人が、あなたの仕事は何ですか、分かっている靴に聞いたんですね。彼はこう答えました。今は靴を修理していますが、本業はイエス様のことを証しすることですと。後に彼はインドに渡りまして、インドの宣教の父となった人ですが、7年間誰一人教会来なかったんですけども、その後大きな祝福を受けなさいました。彼の自伝を見ますときに彼はこう言いました。私は信仰によって神様にただ無償で受け入れられたものです。このことを思うと感激のように一睡もできませんでした。そして変わることのないイエス様の真実に固く立つとき、主は私を主の証人として使ってくださいました。そのことだけ申し上げておきます。イエス様の真実に対して自分たちの存在そのものを信頼して、それに身を寄せるようにしてつながっていく、これが福音の真理であります。私たちもそれに預かっていること、預かろうとしていることに固く立たせていただこうじゃありませんか。お祈りいたします。イエス・キリストの贖いをもって愛の真理の限りを尽くし、私たちを待ってくださり、 捉えてくださり、受け入れてくださり、主の御前に正しいものとして取り扱ってくださいました。今一人一人が神の愛の真実に、キリスト様の十字架に飛び込むようにして信じます。それを酒どころとする歩みをさせていただきます。そのように導いてくださることを感謝して、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場を祈りの場とさせていただきましょう。
愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金へと続きます。それでは賛美をいたします。賛美歌458番、信仰こそ旅路よ。賛美歌458番を賛美いたします。皆様ご起立ください。
信仰こそ旅路よ、道よ。
礼拝の感謝と献金の祈りを藤村さんに捧げていただきます。
これは立法の行いによってではなく、キリストの真実によって義としていただくためです。なぜなら立法の行いによっては誰一人として義とされないからです。愛する神様、この礼拝においてもう一度福音の素晴らしさ、福音の豊かさ、福音の確からしさを確認することができ、感謝をいたします。私たちにはどんな行いによっても救われることはありません。ただイエス・キリストがご自分の身を犠牲されて十字架によってかかってくださった、その真実の姿によって私たちが義とされる、罪のないものとして正しいものとして認められるようになりました。それは私たちがただイエス・キリストが罪からの救い主であることを信じて、キリストの愛の中に飛び込んでいくときに、その恵みが与えられていることを感謝いたします。そのことを信じます。イエス・キリストのを信じます。どうぞこのことをまだ知られていない多くの国の人々にも伝えていくことができるよう、教会のさまざまな働きを豊かに祝福してください。ただいまから感謝にあふれ献金をいたします。この献金をあなたの御用のためにお持ちください。感謝しイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。献金をします。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の。唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、唐崎明士官牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。